それでは、ヨシュア記の21章を開いてください。ヨシュア記の21章を開いてください。午後は20章から22章までを学びたいと思いますけれども、今朝は21章の最後の部分です。43節から45節までをお読みしたいと思います。こうして主はイスラエルの先祖たちに与えると誓った地をすべてイスラエルに与えられたので、彼らはそれを占領してそこに住んだ。主は彼らの先祖たちに誓ったように周囲の者から守って彼らに安住を許された。すべての敵の中で一人も彼らの前に立ちはだかる者はいなかった。主はすべての敵を彼らの手に渡された。主がイスラエルの家に約束されたすべての良いことは一つもたがわず皆実現した。素晴らしいですね。すべての良いことは一つもたがわず皆実現した。私たちは前回ヨシュアが老齢になって最後の仕事に取り掛かったところを読みました。それは何かというと、イスラエル各部族に対して割り当ての地を与えることであります。祭司がくじを引くことによって、神の定めによってそれぞれに割り当て地が与えられました。そしてそこを読んでいたときに、レビ人には相続地はなかったとあります。なぜかといったら、彼らはこの主の天幕で仕えていく、主の天幕についてのことで事柄で仕えていくことこそが相続地、神ご自身が相続地であるよと、このように書いてありました。そこで最後にこの20章また21章ですねには、レビ人たちが私たちにまちまちをお与えください、そして放牧地を与えてください。でこれはモーセがそのように神様によって言った言葉ですね。でそれを申し出て、そしてヨシュアがそれを行ったところが書いてあり、その最後にここに書いてあるすべて神様がしてくださったんだというところがあるわけなんです。ここの箇所を見ると、43節44節45節を見ると、すべて主語が主はってなってるんですね。主はってなってます。こうして主はしてくださった。44節も主は彼らの先祖たちに誓ったように、そして44節の後半にも主はすべての敵を彼らの手に渡された、45節に主がイスラエルの家にと、主が全部してくださった。戦いの最中にいる彼らにとっては、彼らが必死になって神様に従っていっている、その渦中にいる時には全貌が見ることはできないんですけれども、その神様に言われたことをただただ単純にその聞き従っていって動いていった結果、振り返ってみると全部が主の言葉通りに、神様が約束してくださった通りになっているという主の真実を見ていくことができるわけなんですね。それで神様のその生きておられるということを、この彼らは本当に感じ取ることができる体験ができたわけなんです。で、前々回の学びですねの時に、太陽がアヤロンの谷の上でとどまった印、そこから私たちは絶大な神様の力、これが信じる者に働くんだよということを学びました。太陽の軌道が定められているところを私たちはこの見ていきですね。でそれによって、神様は生きている、神様が今声をかけてくださっている、神様のその栄光の声が私たちの魂を癒していく、その経験をすることができるわけなんです。その時にもお話ししました、先ほども歌いましたが、美しい自然をですね、賛美へと導く。なぜかといったら、自然の中に神の声が聞こえるわけなんですね。確かに物理的に聞こえないですよ。私神だっていうのは聞こえないわけですが、声が聞こえるんですね。で、今日見ていくのは、 いいですか？自然の中にある神様の声だけではなく、この特別啓示と呼ばれている聖書そのものの神の啓示によって、神が確かに生きているんだということを見ていくことができる。神が声をかけてくださっているということを見ていくことができるわけなんです。この43節から45節に書かれているこの短い文章は、実に何百年もかけて主が何度となく約束してくださったことの実現であったわけなんです。ところで私たちの口で約束したこと、誓ったことがどれだけ実行されているかどうか、ちょっと考えてみたいと思います。いかがでしょうか？また会おうねと言って、もうすっかりその人のことを忘れている、ありますよね。よくあります。だから、まあ適当に聞き流しておこうというふうに気持ちになって、まあそれが世当たりというか、人間生活、人間関係の中で生きていくときにですね、まあ必要な、まあ知恵になってくるわけなんですけれども、私たちが約束したこと、誓ったこと、これだどれだけ実行しているかということを考えるときにですね、神様が約束してくださったこと、誓ったことっていうのがどれだけすごいか、真実なことかっていうのが分かるんです。で、聖書の中に、あなた方は私の証人であるという言葉がイザヤ書にあるんですが、それイスラエルについて話しています。イスラエルについて。で、神様の生き証人としばしばユダヤ人は言われるんですね、呼ばれるんですよ。で、ユダヤ人の中には数多くの逸話があります。その一つをご紹介します。1940年にナチスの手から逃れるためにポーランドから東方に、ロシアの方に逃げていったユダヤ人難民がいました。そしてリトアニアのところに領事館が、日本の領事館があったんですけれども、まあ、そこで働いていた領事がいて、まあ、ご存知の人はもうご存知ですが、杉原千畝さんがいたんですね。で、彼は外務省に、その聞き尋ねたんですけれども、外務省は発行してはならないと、条件を満たしてなければ発行してはならないと。まあ、外務省は別にこのドイツがしていることに同意していたわけではなくですね、ただ単純に厳しくですね、その通過ビザをですね、この条件を満たしていかなきゃいけないということを言ったんですけれども、でも彼はですね、目の前にいるそのもう殺す、この自分がこれを発行しなかったら確実に殺されるっていう分かっている人たちが目の前にたくさんいたわけなんですね。で、彼はですね、当時はですね、この電子ではなくてですね、全部手書きですよ、これ書いてったわけですね。ずっと書いていきました。で、私もタイプしすぎですね、ここにちょっと検証になったりするのを気をつけてるんですけれども、彼もですね、もう書きすぎてですね、もう本当に、おかしくなって、マッサージをですね、奥さんとかがしてったんですね。で、それでも間に合わなかった。で、その時はソ連がリトアニアを併合してしまって、領事館の閉鎖を命じて、そして外務省によって、日本の外務省によってベルリンの方に行きなさいというふうにもう言われていたので、もう仕方がなくですね、この列車に向かったんです、駅に向かったんですね。けれどもユダヤ人が押し寄せてきます、プラットフォームで。そして列車に乗ってからも窓越しでビザを書き続けたんです。で、記者が出発するときにこう言われました。杉原、私たちはあなたを忘れません、もう一度あなたにお会いしますよ。日本が敗戦した後に杉原さんは外務省から依願退職をしました。その後職を転々としながら細々と生きていたんです。そして自分の息子とか近い親戚を失うという悲劇にもあって、ところが27年後、1968年に彼の家に突然一人の紳士が訪問しました。その紳士はボロボロになった一枚の紙を杉原さんに見せながら尋ねたんです。これ覚えてますか、杉原さん。その紙が28年前に 彼がその領事館で発給したビザだったんです。通貨ビザですね。でその来たその紳士は当時駐日イスラエル大使館の補佐官だったんです。28年前に記者越しで私たちはあなたを忘れません、もう一度あなたにお会いしますよと言った本人だったんです。杉原千畝さんが発行した通貨ビザによって6000人以上のユダヤ人が生き延びることができたんですけど、その中にかなりの人数で新しく申請した誕生したイスラエルの中枢を担う人々が出てきたんです。そして杉原さんの消息をつかむために文字通り世界中に情報網を張っていました。そして補佐官が続けてこう言いました。とうとうあなたを見つけました。杉原さん、私たちはいつまでもあなたを忘れることができません。そして彼は、杉原さんはイスラエルで最高の栄誉賞である正義の異邦人に数えられることになったんですね。いかがですか。28年前の別れ際に言った言葉、そして共にまたあなたにお会いしますという言葉、約束破ったって、もう自分だってあとその後殺されるかもしれないけども、約束破ったってどうでもいいわけですよね。ところが国をこぞって、そしてその言葉を守っていったわけなんです。ユダヤ人は人間です。で神様があなたは私の証人であると言われた人たちでありますが、彼らでさえ28年前に言った言葉を、なんか数日前に言った約束ごとによりですね、守っていったんですよ。ましてや神ご自身が私はこうするんだよって言われた言葉というのは、何としてでもどんなことがあっても守ってくださる神なんだということを覚えていなければいけません。で43節にもう一度ご覧ください。主はイスラエルの先祖たちに与えると誓った地をすべてイスラエルに与えられたので、と、この先祖たちに与えると誓ったという誓いが、なんと約500年近く前にさかのぼるわけなんです。私たちは創世記で学びました。今ヨシュアはですね、シロにいるんですけれども、もうちょっと南にあるベテルというところでアブラハムに対して主が語られたんです。創世記の13章の14節と15節にこう書いてあります。さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。神様こうやって約束されたんですよ。そして今ヨシュアが、まあ場所は違いますけれども似たようなところに立っています。います。で、アブラハムが見ていたこの北、今彼言いましたね、北と南、神様言われましたね、北と南、東と西を見渡しなさいとありますけども、アブラハムが立っていたベテルから北に見えるのはヘルモン山でした。イスラエルで最も大きな山です。北のずっとそのガリラヤ湖のですね、この上の方にあります。そこはもうすでにマナセの半部族の相続地になっていました。で南を見渡すと手前にはエルサレムがあります。今本当はイスラエル旅行にね行ったらね、こう見せられるんですけど頭の中で私は浮かんでるんですね。南の手前にエルサレムがあるんですね。そしてもっと向こうに行くとこのヘブロンがあり、そしてもっとさらに向こうにはこのネゲブ地方があってですね、ベールシェバがあってネゲブがあって、そこはユダの部族のものになっています。東を見るとアラバ、ヨルダン渓谷があります。 そこも、エリコとかギルガルがあるところですね、イスラエルのものとなっていますよ。で、西側が地中海沿岸地域ですけども、そこもアシュル族、マナセ、エフライム、ダン、ユダ族がそれぞれ相続地を、持っていました。で、私たち細かく見ていくと、まだカナン人がそこにいて、彼らは、この全ての人を追い出すことはできていなかったんですけれども、けれどももう神様が約束してくださった、あ、自分たちが足を踏み入れたところは全てがもう追い出すことができ、そして住むことができていたわけなんです。500年前に、約ね、近くだな、490何年かとかだと思いますが、500年近く前にアブラハムに語られて、イサク、ヤコブに語られたその約束が、今ヨシュアをはじめとするイスラエル人の前には目に見える形で実現したわけなんです。で、神様はただ土地を与えると言われただけではなくて、次を見ると安住を許されたって書いてあるんです。44節を見るとですね、彼らの先祖たちに誓ったように周囲の者から守って彼らに安住を許された。イスラエルにとってこの安住、また敵からはもう、その敵が来て彼らと戦っていくとか立ちはだかるっていうこともないという、そういう地を彼らは切に求めていました。彼らの民族はどこから始まったか、エジプトから始まったわけなんです。いつもその異邦人によって酷使されているというところから始まり、そこから解放されていくということですね。ですからカナン人たちが自分たちを虐げるのではなくて、彼らが本当に追い出されて、そしてそこで、もうそういうふうに責められることもなく、安心して過ごすことができるという約束なわけなんです。で、これがですね、もう、モーセが荒野で羊飼いをしているときにですね、神様がこう言われたんです。出エジプト記の3章の8節で、私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、ヘモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。これも約50年前ですね。神様がモーセに語られた言葉がその通りになって、そしてヨシュア自身もヨルダン川を渡る直前に、あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えていると言ってるわけなんです。これもその通りになりました。そして45節には、主がイスラエルの家に約束された全ての良いことは一つもたがわず皆実現したとあるんですね。他にもたくさんの良いことを神様は約束されました。例えば出エジプトの23章23節から26節、シナイ山のふもとにいるときに神様はこう言われたんです。私の使いがあなたの前を行き、あなたをエモリ人、ヘテ人、ペリチ人、カナン人、ヒビ人、エブス人のところに導き行くとき、私は彼らを消し去ろう。あなた方の神主に使いなさい。主はあなたのパンと水を祝福してくださる。私はあなたの間から病気を取り除き去ろう。あなたの国のうちには流産する者も不妊の者もいなくなり、私はあなたの日数を満たそう。おそらくはそういうこと、兆候もですね、見え始めたかもしれません。パンと水というのも豊かにすでに与えられており、また病もですね、彼らの中になくなりつつあったのかもしれません。いかがでしょうか。イスラエルの民は完全ではなかったですね。しばしば失敗をしました。ヨルダン川を渡った後でも、例えば愛の攻略の時にアカンの罪もあったし、そしてその後でギブオン人に対しての計略に主に伺うことがなかったので盟約を結んでしまったという、そういう失敗もある。主に栄光を期すことがなく、かえって皆を怪我してしまったのではないかと自分に対して悲しくなるときって私たちありますよね。まあ私は少なくてもあります。けれども主は真実な方です。立ち直ろうとする私たちに恵みを施してくださるわけなんですね。なぜか、 主は真実でないということができない方なんです。第二テモテの2章の13節にこう書いてあります。私たちは真実でなくても彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。神はご自分の言葉に対して情熱を持っておられます。ご自分がこうすると決められて語られたことを必ず成し遂げる意図を持って語っておられるわけです。覚えておられるでしょうか。バラムというあの預言者ですね、彼はですね悪い預言者だったんですけども、御霊が捉えてですね本当の預言を行ったんですね。民数記の23章の19節に彼はこう言いました。神は人間ではなく偽りを言うことがない、人の子ではなく悔いることがない。神は言われたことをなさらないだろうか、約束されたことを成し遂げられないだろうか。すごいですね。神は初めにキリストの約束を与えてくださいました。アダム・エヴァが罪を犯し、そしてそのエヴァを騙した蛇に対して神様は呪いを命じられて、そして女の子孫によって蛇の子孫の頭を砕くという約束を与えられました。そして神はアブラハムにこう命じられたんです。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを捧げなさい。なんでこんなことさせたのか。それはご自分の子を神が人類の罪の生贄として捧げることをアブラハムとイサクを通して表すためでしたですね。この試みに彼は耐えましたね。覚えてますか。彼はですねもう本当に神様が、神の御使いがやめなさいということがなければ彼は確実にイサクをほふっていたことでしょう、殺していたことでしょう。けれども神を恐れました、行いました。そして神様がこう言われたんです。これは主の御告げである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を星の砂、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。ですか。敵の門を勝ち取るというのが先ほどお話しした女の子孫が蛇の子孫の頭を砕くというですね、この悪魔の仕業を打ち砕くという神様の働きがアブラハムの子孫キリストによって与えられるんだということで神様が約束されたんです。で、自分にかけて誓うって言ったんです。誓う時というのは自分よりもっと偉い人にかけて誓わなきゃいけない。でも神様って自分より偉い人いないんですよ。だから自分しかいないから自分にかけて誓うって言ったんです。私たち頼りになりませんよね、自分だったら。だからもっとこう何々かけて誓うって、こうもう頼りになる方で誓う。神様はご自分にしか言えなかった。神様が誓うと言われたんだから必ずそうなるんですよ。そしてその約束を神様はこの歴史の中で、旧約の歴史の中で連綿とですね、この時にあの時にこの時にあの時に私はメシアを与えると、特にダビデに与え、あなたの世継ぎの子が、国を受け継ぎ、とこしえの国を受け継ぐと。そして預言者たちがたくさん語りました。苦難を受けるしもべの姿としてのキリストの預言は300以上あると言われます。それは2000年前キリストにあって、イエス様にあって実現したわけですね。私たちは誰の言葉を信じるべきでしょうか。数多くの人たちが大きな約束を行い、また宗教の人たちが約束を行うわけなんです。ブッダが約束をしました。モハメッドが約束をしました。 それぞれいろんな宗教が自分たちの言葉で予言をし、約束を与えるんですけれども、その誰一人として、その誕生から死に至るまで、また復活に至るまでの全ての事柄を何百年も前にあらかじめ語ってくださったという神には到底匹敵できません。ですから私たちはこの恐るべき予言の正確な成就の中に神の声を聞くことができます。この方こそが真実な神なんです。ヘブルの1章の1節2節にこう書いてあります。神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。なんでイエス様だけなの？他にもいろいろあるじゃない、という疑問が出てきた時には、今の言葉を覚えていてください。ごめんなさい。預言者たちを通して神が語ってくださり、キリストについての預言がことごとくイエスにあって成就したんだということを覚えていてください。そしてが選ばれたイスラエルによっても神様は多くの約束を与え、でその大きなものの一つが、世界に散らされた後に神が彼らを再び集めるという神様の約束があるわけなんです。エゼキエルの34章の13節にこう書いてあります。私は国々の民の中から彼らを連れ出し、国々から彼らを集め、彼らを彼らの地に連れて行き、イスラエルの山々や谷川のほとり、またその国のうちの人の住むすべてのところで彼らを養う。エゼキエルが語ったのは580、紀元前ですね、586年以降ですね、そのあたりです。紀元前の何年前ですか？600年とかそのくらいですよ。神様生きてるんですね。語っておられます。私は生きてるんだよ。私たちはロゴスミニストリーでは聖地旅行を計画してますけれども、オスマントルコの国でもなく、どこかに支配されている国でもなく、イスラエルの国、現に国際的に認知されているイスラエルという国に行くことができる、このことそのものが、私は生きてるんだよ、私は語ってるんだよ、私は約束のことを守ってるんだよ、ということであります。神様はこのように真実な方であり、そして次に、今度は、今、望遠鏡を使ってましたけれども、顕微鏡を使っていきましょう。それは、皆さん一人一人の個人生活です。においても、神は真実な方なんです。第一コリントの1章の9節で、神は真実であり、その方のお召しによって、あなた方は、神の御子、私たちの主、イエス・キリストの交わりに入れられました。皆さん、お一人お一人がイエス・キリストとの交わりに入れられているということ自体が、神様の真実によるわけなんです。ですから神様は、今このように真実を示しておられる神様は、これまで一度も裏切ることなく、そのご自分の言葉をたがうことなく実現させてくださっている神様が、将来においても必ず実現させてくださるということを私たちは知ることができるんですね。フィリピの1章にこう書いてあります。1章の6節です。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、 キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。不安になることないですか？今は信仰を持っているかもしれないけれども、私は将来もしかしたら信仰から離れちゃうんじゃないか、私にはそこまで最後まで走っていく力なんかないのにと思っている、思う、まあ、不安ってありますよね。少なくても私はありますけれども、今の言葉を見てください。何を考えているんだ。神はここまで真実を示してくださったんですよ。今キリストとの交わりを楽しむことができるように神様させてくださって、どこに行くかわからない自分を引き戻してくださっている神様がおられるわけなんです。ならなおさらのこと、将来において神様は固く私たちを保ってくださるわけなんですね。そして私たちはこのヨシュアたちに対して神様が語ってくださったこの素晴らしい父と蜜の流れる地、約束があるとあるように、神様何度も何度も語られたように、同じように天にある御国がどれほど栄光に富んだもので、そしてそこに必ず絶対に私は入れるんだという強い意志を神様が持っておられるわけなんです。第一ペテロの一章にこう書いてあります。5節から7節、あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりもたっといのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。大いに喜んでいるパウロが言ってですね、同じことをパウロがいろんなところで話してますけど、ローマの5章には大いに喜んでいる、大いに喜んでいるんですけれども、今度は患難の中でも喜ぶということが言えるほどに、その栄光があまりにも重いわけなんですよ。あまりにも偉大なわけなんですよ。もうこのですから、あらゆる患難を耐えることができる喜びを与えてくださっています。イエス様はこうも言われました。この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。私たちが知りうる最も永続するもの、天と地ですね。この今いるこの地上と空ですよね。まさかこれが過ぎ去ってるっていうふうに普通は考えない。寝たり起きたら次も同じ部屋にいるっていうふうに私たちは考えてるわけです。これが崩れ落ちるっていう時が世の終わりですね。けれどもキリスト者にとってはそうではなく、イエス様が語られたこの言葉が、まあ、もちろん旧約もイエス様の言葉ですけれども、福音書にある直接のイエス様の言葉、どちらもいいですけれども、この言葉がですね、今私たちが立っている地、天が崩れても残っているわけなんです。ですから皆さんの生活で何がこれからあろうが、どんな試練があろうが、この言葉に頼っていけば必ず生き残ることができます。必ず生き残ることができます。で、私たちって感情があるんですよ、まあ、知性もありますけども、ね、感情で、これ神様から与えられた賜物ですよね、喜怒哀楽。でもこの感情が、まあ、しばしば私たちを邪魔するわけなんです。皆さん、朝起きて気分の良い時って1週間にどのぐらいありますか？ぼーっと私はしてますね。私なんか血流がなんか遅くなるのかなんか分かんないんですけども、いつも妻にですね、はい、これやってこれやってとかって言われるんだけども、で自分でも分かんないんですけど、ぼーっとしてるんですね、布団の上で。 起き上がるんですよ。でね、1枚この布団を、この掛け布団をですね、このタンスに入れる、それに時間かかるんですよ。まあ、回ってないんですよね。だから朝起きて「ハレルヤー!」なんていうことはまああんまないんですよね。感情っていろいろあります。で、まあ、ネガティブな否定的な感情っていうのは特に私たちこのストレスの多い社会に生きていますからいつもつきものです。で、実はですね、ストレスの多い現代社会だけじゃないんですよ。詩編見てください。ダビデがどれだけ否定的な感情を持っているか知れません。起伏があるんですね。で、ここでこの感情こそが自分の真実であると思ったら間違いなわけなんです。私たちが思っていること、知性でも同じことが言えます。その思っていることが真実ではなくて神の言葉に裏打ちされた神の真実の愛というのが変わらないんですよ。第一ヨハネの3章の19節から22節までに大切な言葉があります。それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、そして神の御前に心を安らかにされるのです。たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。愛する者たち、もし自分の心に責められなければ大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り神に喜ばれることを行っているからです。ここの今の読んだ箇所でとても大事なのが、たとえ自分の心が責められてもという言葉なんです。感情が私たちの心を責めます、騙します。けれどもここでヨハネが説明しているのは、でも神の御前に心を安らかにされている、責めるものがあっても安らかにされている。なんでか、このことを知っているからです。私たちの心よりも神は大きい方で何もかもご存知だからだと言っているんです。その真理を知ったときに心が安らかにされて、それで神の御前に大胆に近づくことができるんだよ。私たちの心で起こっている感情の起伏、またはその理性で起こっているようなこと、そのようなちっぽけなものによって神様が動いているのではなく、天と地が過ぎ去ってもなおのことをとどまっているイエス様の真理の御言葉があって、そして私たちの心、これがよりも私たちのことをもっと全てを知っている、私たちが自分を知っている以上に知っている神がおられることを知るときに心が安らかにされるわけなんです。ですから私たちクリスチャンは不思議な体験をします。悲しいのに嬉しい、これ英語でね、オクシモランって言うんですよ。正反対の言葉、白であり黒って言ったら正反対の言葉じゃないですか。でもクリスチャンはですね、これがたくさん存在します。悲しいのに嬉しい。昨日は、ある兄弟と姉妹のですね、結婚式だったんですが、私は葬儀にも出たことがありますよ。キリスト教の皆さんありますか？葬儀に出たこと、キリスト教式の。悲しいのに嬉しいんです。あとは苦しいのになぜか喜んでいる。で、悩んでいるのに平安だ。感情が私たちに教えるもの以上に神の真実が私たちの心に迫っているからこそ言えることなんですね。で、今度逆に予的な楽しみについてはこう言えます。楽しいのに虚しい、笑っているのに苦しい、平穏なんだけど不安だ。ということですね。最後に警告の言葉も見ていきたいと思うんですね。で、これは何かというと、 神はご自分を受け入れる者に対して真実を尽くすられるだけではなく、拒む者に対して、私は神はいらないという人に対しても、ご自分の御言葉を真実をもって実現されるんだという事実です。ガラテヤ書の6章の7節と8節にこう書いてあります。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。肉の欲望のために自分の時間を費やしたら、必ず刈り取りがあり、その行き着くところは滅びなんだということは、その肉の行いを行っているときに大丈夫だって思っちゃうんですよね。だって滅びてないじゃん。でも何て言いました？思い違いをしてはいけない。神は侮られるような方ではない。神は言葉、そのことの言葉も必ず果たされるわけです。そして旧約の時代、モーセの律法によって裁かれた人がたくさん出てきました。この死刑になったりですね、殺されたり、この前はアカンがですね、石打ちの刑になって死にましたが、なんと厳しいのか。新約は愛だ、愛なんだ、全ての人は救われる、全ての人は受け入れられる。ヘブル書の著者が旧約と比べてこう言っています。12章の25節、語っておられる方を拒まないように注意しなさい。なぜなら地上においても警告を与えた方を拒んだ彼らが、これは旧約の人たちです、処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。地上においてこうだったんだから、天においてはなおさらのこと当然なんだよと、こう書いてあるんですね。このように神の言葉は真実で、その通りになって、そしてイエス様を自分の心の中で主として受け入れ、あがめておられる方にはですね、イエス様は必ず最後まで責任を取ってくださいます。ヨハネの6章の37節に、父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます、そして私のところに来るものを私は決して捨てませんですね。決して捨てないんですよ。でも心に受け入れてない方は、今その機会が与えられているわけです。今が恵みの日だ、救いの日なんだ。この神の恵みを無駄にしてはいけないと神様は言われています。お祈りします。愛する主よ、なんと私たちは祝福された民なのでしょうか。自然におけるあなたの声のみならず、この聖書によるあなたの声を聞くことが許されていることをありがとうございます。主よ、あなたが始めてくださった技をイエス・キリストの日までに完成させてくださるという約束、私たち一人一人に与えられています。天のお父様、私たちはこの御言葉に寄りすがって、あなたの愛の中に土台を据えて歩んでいきたいと願っております。そして私たちが自分を神にしがみつく、神に私たちがしがみつく以上に、あなたご自身が私たちをつかみ取ってくださっていて、あなたの御手から私たちを切り離さないことを感謝いたします。愛する主よ、あなたが私たちにあなたの真実を行い続けてください、見せ続けてください。私たちには分からないことがたくさんあります。その渦中にいますから。けれどもあなたがことをすべて行っておられることを信じます。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。